ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ茨城トヨタの提供でお送りします。さあ、それでは今週お迎えしたボスをご紹介しましょう。今週のボスはこの方です。
株式会社ステラコンパス、日向正人と申します。
今週はですね、株式会社ステラコンパスの代表取締役日向正人さんをお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、このステラコンパスってどういう意味があるんですか？
はい、ステラというのは星のという意味があります。そしてコンパスは方位自身ですね。僕自身が西洋占星術という十二星座占いの大元になっている、その星を使いながら自分自身を知るということ、それから自分自身の人生をどういうふうに舵を取っていくかというところをお伝えしている仕事をしています。
具体的に言うと、西洋占星術っていうのはどういうものって言えばいいんですか？
はい、西洋占星術、西洋と東洋の占いってそれぞれあって、東洋は例えば四柱推命とか九星気学とか、それももちろん星を読んでいる。で、西洋の方は、まず十二星座というものを大元にしてるんですけど、この命術と呼ばれる自分の生まれ持った使命であるとか個性とか才能というものを知るというところが、この占星術で分かることなんですね。僕自身がもともと理系のエンジニアを13年やっていたところから占い師として活動し始めたんですね。でその中で、占いってどうしてもふわふわしてるとか、ちょっとスピリチュアルで怪しいものというふうに思われることがほとんどなんですけど、理屈のないものが好きじゃないんですね。理系でずっとやってきたので、根拠とその検証と、じゃあ実際それがどう使えるのかみたいなところをずっと考えている中で、西洋の占星術、僕が初めて鑑定を受けた時に、こんなに正確で理屈があって分かりやすいものがあるんだっていうことに本当に感動したっていうところがきっかけで西洋占星術を選びました。占いもいろんな種類があって、この瞬間この瞬間の自分の悩みを聞いてもらうタロット占いとか、カード占いっていろいろあったりします。あとは手相とか、自分の人相とかを見る相術っていうものもあるんですけど、やっぱ過去を自分の中で消化しきれない人たちというのが世の中には結構いらっしゃったりします。なんで私はこんな親の元に生まれてしまったんだろうとか、私の人生はなんでこんなに苦労が多いんだろうみたいな形で、この過去に引っ張られて前に進めない方というのが多いなというふうにこの仕事に携わってて思います。僕自身も同じように、なんで自分はこんなに生きづらいんだろうとか、自分はもっとやりたいことがあるはずなのに、自分のそのやりたいことを人目を気にしてできないみたいなことがすごく長かったので、ここを解決したくて、過去を知る、過去を分析するというところをやりたくて、それで西洋占星術にたどり着いたんですね。
ちょっと話戻りますけれども、日向さんは、理系のお仕事をしてらっしゃって、本当にこうあるものをそのまま的確に判断していくっていう立場じゃないですか。それが、そういう人がなんでこう不確かな占いに入っていったんだろうと思うんですよ。
はい、もうちょっと過去のお話をさせていただくと、もともと僕は心の勉強が好きだったんです。子どもの頃から心理テストとか、それこそ小学生が読む占いの本とかも大好きで、それは年子の姉の影響でそういう本を読んでたっていうこともあるんですけど、人の心の動き、感情ってどうやって動くんだろうとか、自分がどうやって悩むんだろう、なんで喜ぶんだろうっていうところにすごくもともと興味がありました。ただ高校を選ぶにあたって、その心の勉強できる学校ってもうほとんど高校ではない中で、じゃあ算数と理科が得意だから理系の学校に行こうかと思って、茨城高専という学校を選んで進学したので、そのままもう親の言われるがままに進学して理系の会社に入ってみたいな感じだったんですよね。ただずっと心のことに興味があって、それで僕自身も悩んでたので心理カウンセラーさんにお世話になったみたいなところがあるんですけど、心のことって目に見えないものじゃないですか。だから人って悩むと思うんですけど、その心のことを解明するにあたって占星術という、この西洋占星術っていうものを通して心を知ると、いろんなことに僕の場合決着をつけてこられたんですよね。僕の中でこの星を使うっていうことは人生の答え合わせをするようなものなんですね。 僕は算数が得意だったんですけど、分からない問題を解くこと自体が楽しかったわけではないんですよ、
うん、
難しい問題が出されました、全然手が出せませんってなった時にまず僕答え見ちゃうんですね、
うん、
公式だとかこの数式を使うと解けるよ、
うん、
でそれを見てそこに数字を当てはめていって答えが出るのが楽しくてしょうがないっていう感じだったんですね。でその中で僕がこの用いている西洋占星術っていうのは本当にこう星の円盤を見ながらその方の個性とか過去こういう経験をしてきただろうなっていうものを想像することができるんです、
うん、
でお話をお伺いしながらその大体こういう生き方をしてきただろうなっていうところにぴったり当てはまっていく。例えばお父さんこういう厳しそうな人でしたよねとか、お母さんすごい優しそうだけど甘やかしすぎてこうでしたよねみたいなことがピタピタピタっとはまっていくのが楽しくてしょうがないんですね。なので過去ぼんやりしてることとかなんか決着がついてないことが一つ一つ収まっていく感覚、答えがピタピタっとはまっていくから、じゃあもっと前に進んでいいなって自分に許可が出せるっていうところが僕が西洋占星術に携わっててすごく面白いし、そうやってこう人を、まあ、コンパスって名前が会社名についてるんですけど、その人の進む道筋っていうのがやっぱりクリアに見えていくっていうところが、うん、これはもちろんその文系っぽい業種ではあるものの、西洋占星術っていうものに関しては僕はしっかり根拠を持って伝えられるものだというふうに思っていて、そういう心っていう見えない領域も明確にクリアにしていくれるものだなというふうに思ってやっているという感じですね。
そうすると理系の分野で就職をしました、
はい、
でその理系の分野の会社に入ってきちんきちんと仕事をしていました、
う
ん
はい、
それが辞めて占星術の方に会社を立ち上げて移っていくっていうのはいつ頃決めたんですか。
本格的に会社を脱サラをしてスタートしたのが4年前になります。
4年前、
はい、
でその段階で会社は前の会社を辞めたんですね。
辞めました、はい、
辞める時に、うん、辞めていいんだろうかってちょっと不安的な気持ちにはなりませんでした。
辞めていいんだろうかという悩みは出てこなかったです。家族を食べさせていけるだろうかという不安はありましたが、はい、
家族からの反対はなかったんですか。
全くありませんでした。これはもう僕はもう妻に頭が上がらないんですが、妻は僕がやりたいことを一切否定しないんですね。
あ、それは素晴らしい、
はい、それこそこの占いっていうものを勉強していきたいって思ったのは10年前なんですよ、
うんうん、
その時に占いを勉強したいし将来占い師になりたいって言った時にもう妻にどれだけ反対されるだろう、どれだけ怒られるだろうって思ったんですよね。でまだ当時僕双子の娘が2歳で、うん、
ちっちゃい、
0歳の娘もいて3人娘なんですけど、それこそ寝かしつけが終わって本当に占いなんて妻に言ったらなんて思われるだろうみたいな、ちょっとドキドキしながら妻を起こして本当にこう正座しながらこれ勉強したいんだけどって言って、その占いの講座の資料を渡してパッと見て妻が言ったのが、あ、いいよ やったらって、もう一生は一回きりなんだから楽しまないと損だよって言ってくれたんですね。
自分もの別れのいい奥さんですね。
そうなんですよ。だから僕はもう妻がいなければ今の人生はないと思っていて、はい、
そしたらいよいよこう会社を辞めます、うんうん、収入が途絶えてしまうわけじゃないですか、はい、その間もじゃあ奥さんは大丈夫って言って頑張ってくれたんですね。
そうですね、まあ、妻はもともと看護師で、うん、僕が入院した先で知り合ったんですけど、
うん、
その妻はもういざとなったら私が働けばいいからという
なるほどね、はい、それで、この会社を、うん、ステラコンパスという会社を立ち上げたのはいつですか。
はい、個人事業主として3年やった後で昨年の6月に法人化して、
じゃあまだ本当に出来たてほやほやぐらい。
そうですね、
1年ちょっとぐらい
会社としては
ということなんですね、はい、うん、でもいよいよその法人化して会社を立ち上げるって言った時には、
はい、
ここまで来たかっていう思いだったでしょうか。
僕の中ではもっと早く法人化をしたかったんですけれども、うん、まだまだやっぱりずっとサラリーマンをやってきたので、やっぱり個人事業主あるいは、まあ、会社を立ち上げるっていうところと会社でこう給料をもらってる立場って全然 考え方であるとか、うん、あり方とかが未熟すぎてなかなかに苦労したんですね。
あ、
はい、
じゃあ社長になって、はい、あれこれは今までと違うとか、これはどうしたらいいんだろうかっていうような思いに、はい、結構ぶつかりました。
ぶつかりましたね。特にやっぱり経営という視点で仕事を捉えることがほぼほぼなかったので、何でしょうね、本当にこうサラリーマンって楽じゃないですか。いれば仕事が降ってくるし、仕事をこなせばお給料がもらえるみたいなところの、なんだろうな、安心安定みたいなところにずっとやってきた
んです。日向さんは結構じゃあ大きい会社にいらっしゃったということですよね。
そうですね、一番最初に入った企業は東証一部上場企業でしたし、うん、まあ、2回転職してるんですけど、最後にいた会社も本当に誰もが知ってる会社の子会社だったので。
あ、そうなんですね、はい、割と中小弱小企業に入ると自分で数字を上げなければならないので、そうですね、はい、それはそれで大変ですよ、
はい、
だから会社にいれば給料が入ってくるっていう環境であったっていうのは、他から言うとちょっと羨ましい環境だったなって思いますよね。でもそれを投げ打って自分で会社を起業して、うん、はい、さあスタートしたって言ったら棚からボタン持ちは落ちてきませんからね。
そうなんです、はい、うん、なので相当苦労しました最初のうちは、
うん、何に苦労しました。
まずは集客ですね。
あ、
うん、本当にコロナ禍での起業だったんですよ、うん、起業したのは2021年の5月だったの で当時はもうSNS で発信をして、まあ、それで自分の鑑定だったりとか、僕は今鑑定と講座先生術というものを通して自分自身を知るとか西洋先生術を学ぶっていう講座を提供してるんですけど、これを興味を持っていただく、そして興味を持ってくださった方に、その良さを伝えて購入していただくという、ここの流れを作るまでがすごく苦労した
んですね。はい、でもちろんその知っていただく、
はい、
でお客様になっていただくっていうところをもどんどんこう難しくなっていく感じですよね、はい、
うん、
で起業して、はい、まあ、会社組織になってはほぼ1年ぐらいですけれども、うん、今はどういう状況ですか。
どういう状況、
お客様がそれなりについてるとか。
そうですね、本当に最初の個人事業主からスタートして1年目から2年目3年目ぐらいまではとにかく知っていただくということが大事だったので、ツイッター当時今 X ですね、うんうん、でひたすら発信をしてフォロワーを 1.5 万人まで増やして、まあ、同時にインスタグラムであったりとかフェイスブックであったりとか、そこである程度 その知名度を上げてきた。でその中ですでにこう著者で本を出版されている起業家の方であるとか、同じようにこう僕が学んでいるこうビジネスのコミュニティの中で のコラボレーションというか紹介でたくさんの方に知っていただくことができるようになって、
うん、
ある程度今は自分がやりたいことを発信すると興味を持ってくださる方が来てくれるような流れが出来上がっています、
うん、そうすると、はい、この占いの人ってお客様はリピーターが多いということになるんでしょうか、
うん、今の僕のやり方ではリピーターというよりは本当に一度鑑定を受けてくださった方がその後も僕の情報を追いかけ続けてくれて講座に来てくださるという感じで、鑑定に関してはリピーターは3割ぐらいかもしれないですね。
あ、そういうことなんですね、
は
い、
僕は正直占いに来る人少ない方がいいよねと思っているんですよなぜならば問題がなくなるわけじゃないですか。悩んでるから人って鑑定に来るから、悩みがなくなったら占いっていらなくなるよねっていう考え方ある。うん、ただもちろん僕の占いは2つの視点があって、その過去に過去 その答え合わせで自分が楽になるっていうのは1つと、やっぱり未来に進んでいくための指針について自分では想像してない、想定できない情報、あ、こういう方向に行くとこういうふうに発展するかもしれないっていう、その人がもっともっと可能性を開いていけるような視点っていうものをやっぱりコンパスとしてお伝えしたいっていうのがあるので、うん、こっちのリピーターは今増やしたいなと思ってるところですね、うん、
でこの日向さん の、はい、そのまあ、講座なり、はい、占いなりっていうものに、うん、巡り合いたい、はい、って思った時には、うん、どうやって調べればいいんでしょうか。
日向正人で検索していただくと僕の SNS、インスタグラムなり X なり、が 表示されあ Google 検索で表示されると思うので、
うん、
そちらから僕のメニューで鑑定だったり、講座のメニューとかご案内を受け取っていただければと思います。
日向正人で検索、
はい、
名前忘れちゃったら検索しようがなくなっちゃう。
そうですね、
うん、もう一回言っとく。日向正人です。
はい、
漢字は難しいので教えません。日向正人で検索していただければと思います、はい。で、講座の、まあ、レッスン料とか、
はい、
だから占ってもらう時の占い料とかってどのぐらいですか。
あ、今は、90分3万8000円を頂戴してます、鑑定で。
結構いい値段ですね、
はい、
みんな納得するんだ。
そうですね、僕の鑑定に関しては曖昧なことがほとんどないので、
うん、あそこはまだ理数系の色が残ってるんですね。
なので今まで受けた同じ先生術の鑑定でも一番納得できましたというふうに言っていただけるし、これまで本当に占いジプシーを散々やってきた方でも、もう西洋先生術は日向さんのところだけ行けばいいからって紹介してくださる方がいらっしゃったり、うん、するぐらいなので、そこは自信を持って提供させていただいてます。
私が高いって言ったのはバチ当たりだったかもしれませんけれども、
いやいや、世の中の相場ってだいたい1万5000円とか2万円ぐらいが、まあまあ高い人でそれぐらいかなとは思うんですけれども、僕の鑑定はすごく情報量が多いんですね。
うん、
一度じゃ消化しきれなくて、録画録音を1年後に聞いても発見があるってよく言われるんですよ。
あ、
なので一度聞くと結構満足していただいちゃうのはリピーターになりづらいっていうのがあって、それで金額を上げたんですよ。
ああ、なるほどね、はい。まあ、だいたいそうすると1回で済むっていう、
1回で済むってい う、ね、
いうことなんですね、
はい。
まあ、判断は皆さんにお任せしますけれども、ともかく日向正人で検索してみてください。
ありがとうございます、
はい、どうぞこれからもしっかりお仕事頑張ってください。
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。今週お迎えしたボスは株式会社ステラコンパスの代表取締役、先生術をやってらっしゃいますが日向正人さんにお話を伺いました。茨城トヨタでトヨタ全車種取り扱います。軽自動車から人気のコンパクトカー、本格 SUV、ミニバン、ビジネスカーまで、お客様一人一人に最適なお車をご購入していただけるように心を込めてサポートいたします。トヨタの新車は茨城トヨタにお任せください。ザ・ボス。この時間は心を込めて信頼できるカーライフ、茨城トヨタの提供でお送りしました。